ります。坂本典彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本典彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もリスナーの皆さんの企業の役に立てる内容でお届けします。今日ですね、坂本先生にまた質問に答えていただきたいことがございまして、企業のアイデアがないっていう、はい、そういうちょっと悩みを持たれている方多いんですけれども、
はい、
まあ、今回まさに企業アイデアがないけど起業したいっていう思いを持たれている方がですね、どうしたらいいでしょうかっていうご質問いただいているんですけれども、はい、まあ、これについてお答えいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
実際そのアイデアがないっていう方って少なからずいらっしゃると思うんですけれども、
はい、
企業で成功している方っていうのは、どうやってアイデアを生み出していらっしゃるんでしょうか。
はい。そうですね。まあ、企業アイデアがないっていう悩みって結構多いと思うんですね。で、私も、最初は本当に企業、何で起業すればいいのかっていうのが全くわからなかったんですね。で、私は、まあ、父親もサラリーマンだったので、そもそもね、親の商売を引き継ぐとかそういうのもなかったんで、まず何屋さんをやればいいかがわからなかったっていうところですね。はい。で、なんでまあそういうね、で、私のところに結構そういう方多いです、来られる方。で、また何かやりたいんだけど何していいかわかんないみたいな感じですね。なんで、今日はまあ、ね、企業で成功してる人どうやってアイデアを生み出してるのかっていうところを、まあお話ししていきたいなというふうに思います。で、まあ、企業でアイデア出すときに、まあ大事になってくるのが、そうですね。まあ、ね、アイデアって何をするのかっていうところなんですけれども、で、アイデアっていきなりその画期的なアイデアが必要とは限らないっていうところですね。なんか、皆さんアイデアってなんかすごい奇抜なことをなんか、いきなりやらないといけないんじゃないかと。ね、なんかすごい特殊な発明品を出さないといけないとかっていうふうに思ったりする方多いんですけど、実は企業ってそういう特殊なアイデアばっかりが、行かないとできないわけではないというところですね。はい。
私なんかもそのイメージとして、
はい。
企業のアイデアがないっておっしゃってる方の、はい。もう半分ぐらいは本当に何も思いつかないって方いらっしゃると思うんですけれども、
はい。はい。
半分は、思いつくことはあるけれども、もうすでに誰かやってるしとか、ビジネスに本当になるのかなみたいな、ちょっと半信半疑といいますか、
はい。
本当の科学的なアイデアが必要なんじゃないかなみたいに思ってらっしゃる方多いと思ったんですけれども、
はい。
それに対して今、必ずしもその画期的なアイデアが必要とは限りませんよっていう、そういうアドバイスだったんです
か？そうですね。はい。で、その企業のアイデアって、まあもちろんそうやってね、新しい画期的なものをやる人もいるんですが、そうじゃなくて、まあ既存のものを、組み合わせてやるっていう人もすごく多いんですね。
で、既存のものを組み合わせる。
組み合わせるんですね。はい。で、新しい組み合わせを作るっていうのが、もうビジネスの一つのアイデアかなと思うんですよね。うん、自分の強みを組み合わせたりとかですね。はい。うん。まあ、これはコーチングやってる方なんですけれども、カウンセラーの方だ。カウンセラーの方で、で、その方はまあカウンセリングを、まあ、主でやってる。やったんですけれども、まあ、カウンセラーの方も独立しなかなか最初お客様が来ないっていう悩みがあったんですが、で、彼は、まあ、どこにターゲットを絞ろうかって思った時に、まあ、自分自身が、まあ、上がり症で悩んでたので、まあ、上がり症っていうところを、じゃあ克服するものを作りたいと、ね、そういうカリキュラムを作りたいと思ってやったんですが、で、彼が組み合わせたのは、カウンセラーっていう、まあ、ね、人の心がわかるっていう、資格と、で、あと彼は、スピーチの会に、勉強会に参加してまして、で、そういうスピーチ力を磨いてたので、じゃあ、まあ、上がり症の方に、まあ、 スピーチのトレーニングを教えることで、まあそれを克服していくっていう形ですね。まあそういう形で、まあカウンセリング、心理カウンセリングと、まあスピーチっていう形で、まあ違うものを組み合わせることで、まあ新しいその上がり症を克服するプログラムを作ったというような感じですね。はい。なんで、まあ自分の中の違うものを組み合わせていくっていうのが、まあ一つアイデアとしてあるかなっていうところですね。
実際に今のお話ですと、まあもともと多分、一つ一つ単体で見ると、まあ、言い方あれですけど、ありふれてるかなっていう感じがするんですけども、はい、それをこう、掛け合わせると、今までになかったと独自なジャンルが生み出されると言いますか、そんなイメージだったんですね。
はい。そうですね。
あるものとあるものの組み合わせ方っていうのが、なんか、ゼロから何かをこう生み出すっていう感じよりも、むしろなんか今まで、掛け合わさってなかったものを、掛け合わせたことによって新しい価値が生まれるみたいな、そういう印象だったんですね。
はい。はい、そうですね。結構この新しい掛け合わせってすごくビジネスになりやすかったりするので、まあ、今までにない新しい組み合わせですね。これが自分の中でなんかできないか。で、自分の中で、苦手だったもの、まあ、得意なものが2つあったとしたらそれを組み合わせる。あ、そうですね。例えば、いい例だとすると、一個分かりやすいのが、まあ、アップルですね。はい。アップル、まあ、パソコンとか iPhone とかありますけれども、マッチントッシュのパソコンですけれども、Mac に、今、皆さんパソコンの中で、フォントって使いますよね。Word とか、あと、PowerPoint とか使ってると、文字の書体ですね。変えたりとか。すると思うんですけど、あれも、文字の書体を、綺麗な書体とか、見栄えのいい書体を入れるっていうのは、スティーブ・ジョブズが初めてやったんです。うん、そうなんです。で、それまで、パソコンっていうのはデジタルな表示だったので、別にそんな、書体の美しさとかを問うものではなかったんですね。うん、でも、それはスティーブ・ジョブズが、まあ、美しいパソコンっていうのを作りたい。っていうのを思って、書体、フォントの機能を入れたんです。なんで、今、パワーポイントの資料とか、まあ、ワードとかでね、まあ、チラシとか作ったりとかされる方もいると思いますけど、その、パソコンに美しい書体が入ってるのは、フォントが入ってるのは、スティーブ・ジョブズのおかげなんです。そう。で、スティーブ・ジョブズが、まあ、大学を中退して、時に、まあ、大学の授業が面白くなくて、まあ、中退して、で、自分の好きな授業を受けたいって思った時に、その、カリグラフィーっていう、まあ、その書体ですね。書体の授業があって、で、それをまあ、面白くて勉強してた。っていうのが、まあ、元になってるんですけど、で、それでいざ自分が、まあ、起業して、まあ、パソコンっていうのを作ってって、まあ、そういう機能が搭載できるってなった時に、あ、じゃあ、美しい書体を、まあ、入れようっていう。スティーブ・ジョブズが大学の時に、その、カリグラフィーの授業を受けてなかったら、私たちが今使ってるパソコンが、その美しく表示されるとかっていうのはなかったんですね。だそういう意外な組み合わせ、だパソコンとかにデザインを組み合わせたので、まあこれだけ世界中の人が利用してると。新しい価値を生み出したんで、利用してると。ただね、機能としては別に Windows だろうが Mac だろうが、同じことができますんで、はい。変わらないんだけどもっていうところですね、はい。
スティーブ・ジョブズっていう名前を聞くと、ビッグネームなんで、すごそうなイメージがあるんですけども、
はい、
経緯を知ると、まあ、意外に日常の、当たり障りのないところにそういうヒントってたくさんあって、新しい価値を生み出すのかなっていう印象だったんですけども、
そうですね。はい。
実際に、例えばアイディアってこのようにたくさんあると思うんですけども、
はい、
自分がこう思いついたこととかが、
はい、
ところこう、あ、ちょっとあれに似てるなとか、ちょっとあれをパクったって思われそうだなみたいな、
はい、
そういう心配をされる方って出てくるのかなっていうふうに思ったんですけれども、
はい、
まあ、その辺っていかがでしょうか。
自分がアイデアをパクる場合、パクっていうか真似しちゃう場合みたいな感じですかね。
とかもあると思いますし、
はい、
あと、せっかく思いついて、まあ、掛け合わせで、例えばこういうところの掛け合わせって、はい、まあ、斬新だと自分で思ったけども、
はいはいはい、
調べてみたら他の誰かがもうすでにやっていたとか、そういう場合ってこういうふうにしたらいいとかってあるんでしょうか。
そうですね、まあ、調べてもあった場合はまあそれはもうどうしようもないので、
はい、
できないんですが、自分のアイデアとかは、まあ、なるべく、ね、アイデア守りたいのはあるの で、で守れるのが例えば、言葉とかであれば商標を取るとかですよね。うん、 商標権を取って、その言葉を、よく丸 R ってついてるやつですね。はい。商標を取って、で、商標は弁理士さんにお願いすれば取れますので、商標が空いてればですね。で、それで、その新しい言葉であればそれを取ってみるっていうのはすごく大事ですね。で、今、まあ、デザインとかでもね、商標取れたりしますから、まあ、そういうデザインとかロゴとかそういったのは取ってったりとかするっていうのは、まあ、自分の権利を守るっていう意味では、すごくあるかなっていうことですね。
実際のアイディアって、今教えていただいたのは、はい、自分のアイディアを守ったりとか、まあ、誰かが守ったアイディアを触れてはいけないっていうルールの問題だと思うんです。一方で、よく学ぶは真似る、真似るは真似るみたいな言葉があって、はい、で、どれだけうまくいってる人のことを真似ることができるかみたいな話を聞いたことがあるんですけど、企業のアイディアっていう観点で、どういうふうにこう考えたらいいとかってありますでしょうか？
そうですね。まあ、アイデアもね、まあ、真似するというか、参考にするっていうのも、まあ、一つだと思います。まあ、そこのね、ルールはちゃんと守らないといけないので、あれなんですが、まあ、ちょっとあんまりね、お勧めできる例じゃないです。まあね、例えば、なんだ、よく中国に、上海の方になんか、ディズニーランドみたいなやつがね、あるみたいな、とかですね。まあ、そういうのもありますけども、日本でもね、結構あるのは、例えば飲食店のチェーンとかで業態が流行ると、それをすごい真似する、されるっていうのは結構あるんですよね。うん、なんで、まあね、誰かがうまくいった、業態を、まあ、真似して取り入れてやるっていうのは、まあ、確かにリスクは少ないやり方かなっていうふうに思いますね。例えば今、最近だと、ね、いきなりステーキがすごい流行りましたけれど、類似のね、業態を、ね、立ち食いのステーキみたいな業態を、他の会社も結構今出してきて、で、結構、いきなりステーキさんのちょっと業績がね、ちょっと今、少し下がったっていうようなニュースもありましたけれども。うん。うん。まあそういう形で、まあ、類似の業種をね、真似するっていうのは、まあ、あるのかなっていうところはありますね。
うん。実際今、飲食店の例えを一つ挙げていただいたんですけれども、実際にまあ、アイディアを考えるときの、まあ、ボリューム含むんでしょうかね。
はい。
例えば、アイディアを思いつく方向が、飲食店ってどっちかっていうと、まあ、メジャーな、多くのお客さんを見込めるし、メジャーな市場かなっていうようなイメージがあるんですけれども、うん、一方で市場規模が大きいところよりも、ニッチを狙った方がいいっていうふうに教えてらっしゃる方もいらっしゃるするんですけども、うん、例えばニッチがいいとかメジャーがいいとか、アイディアっていうことを考えたときに、どっちがいいとかってありますでしょうか？
そうですね。専門特化するのがいいと思います。これからは。はい。で、みんなに売ろうってすると、結構大変だったりするので、ターゲットも絞りますし、例えば、売り物も絞っていくっていうのはすごく大事ですね。まあ、例えばね、今、居酒屋とかも総合居酒屋が流行んなくなってますよね。はい。何でも置いてる居酒屋さんですね。っていうのが流行らなくなってきて、で、まあこれも、まあ数年前、まあちょっと今ね、業績落ちちゃいましたけど、例えば鳥貴族さんっていうのができて、焼き鳥専門店で、まあ、客単価も安いとか、あとまあ今、なんだ、串カツ田中とかもそうですね。はい。お店があったりしますけど、やっぱ、この料理だったらここっていう形で、専門特化してる業態。で、まあ、以前まで、沖縄にはありましたかね、わたみさんとかね、お店、まあ、東京とかではいっぱいありましたけど、今それ全部業態転換してるんですね。
あ、そう。
うん。そう。未来坂っていうのと、まあ、鳥メロか、に全部業態転換してまして、要は総合的に何でもありますよっていう居酒屋が、ちょっと打てなくなってきてるんですね。うん。だから、まあ、鳥貴族みたいな感じで、まあ、焼き鳥専門店です、みたいな。うん。もうこれの専門ですって歌った方が、お客様に引きが強いという形ですね。で、価格帯とかも、ね、全部を、なんだ、例えば、安い料理から高い料理まで揃えるっていうのは、ちょっとあまりお客様のニーズとして合わないので、もう、うちは徹底的に安いものを揃えるお店なのか、それとも、もう高級食材のみを取り扱うお店なのかっていう形で、やっぱり特化させて、 分けるっていうのが、特にスタートアップの段階ですね、は有効かなと。うん。まだ資金があまりない状態ですから、いきなり全部提供しますは多分無理だと思うので、まあ、そこをどれだけ絞っていけるか。で、他者とどう差別化できるかが大事かなというところですね。
まあ、実際には、アイデアがないっていうふうにお悩みの方に、今いただいたお話っていうのは、まあ、すごくまあ、ヒントになることが多かったと思うんですけれども、まあ、実際にアイディアを見つけるための方法とかっていうのって、はい、例えば、アドバイスされてることとかってあったりするんでしょうか？
そうですね。アイディアを見つける方法としては、まず一つは、自分が、面白いと思うものは全部体験するっていうのがまず一つですね。はい。なんだろうな、このイベント面白そうだなとか、そうですね。そういった、リアルで、あと流行ってるお店とかですね。流行ってるものを実際買ってみたりとか、実際体験してみたりですね。うん。例えば、どこどこの店流行ってるよって聞いたらですね、行ってみるんです。で、それで、なんでこの店が流行ってるかを考えるんですね。うん。あ、この店はこうこうこうだから流行ってるんだなとか、ね。まあ、味がいいのか、ね、サービスがいいのかとか。あと、そうですね。どういうものに人が引き寄せられてやってるのか。で、それをやっぱ体感したいですね。なるべくならね。知識で覚えるのも大事なんですけれども、それ以上にやっぱ体感したら絶対忘れないので。うん。なんでそういう流行ってる、例えばなんか今この、テーマパークが流行ってるなとかなったら、そこに行ってみて、なぜ流行ってるのかを体感してみるとかですね。こういうのがすごく大事だなというところですね。
ちょっとイメージ的には、テーマが強くて、
はい。
まあ、いろんなところに遊びに行ってる感じの人とかが、まあ、そういう体験とか経験を自分の中にそういう経験を通してインプットしてるのかなっていうような。
はい。なんで、遊ぶのすごく大事です。
はい。
やっぱり遊んで自分面白いって思うことをいろいろやってみるってすごく大事で、で、自分が面白いと思うから、それを人にも勧めたいとかって思えるし、あ、じゃあこれ自分のやつになんか取り入れられないかなって思うっていうのができるので。
あとその取り入れた経験とかを、今度、はい、まあ、趣味とかの域を超えてビジネスというところにこう、まあ、昇華させなきゃいけないと思うんですけれども、はい。そうしたときに、例えばした方がいいこととか、勧められてることとかってありますでしょうか？
まあ、いろんなそういうね、体験をしたりとかもそうなんですけど、で、あとまあ、アイデアを見つけるときに、やっぱり大事になってくるのはまあ、まあさっきの体験をするもそうなんですけど、やっぱりリサーチですよね。で、最初は漠然とでも、自分がなんか、例えば、それこそ飲食に興味があるなとかだったら、飲食でもいいし、例えば IT だったら IT の分野、で、漠然とでもいいんで、定めると、その中からですね、その業界の人がどういうことに困ってるのかとかですね、そこを利用してるお客さんが何に困ってるのかを見つけるっていうのはすごく大事な要素になってきますね。はい。
今、浅川先生が言われたそのリサーチの目的っていうのは、その、業界の困の中で困ってることをこう見つけるっていうのが、まあ目的っていう感じでしょうか。
そうですね。やっぱり困りごと悩みごとが何かっていうところですね、うん。で、人が困ってることを解決してあげると、それはビジネスになる可能性がすごく大きいので、うん。やっぱり困ってるね、困りごとを解決するのがビジネスの基本になるんで、その業界とか、まあ、そこのお客様が人が困ってることなんかないかなっていうのを探していくっていうことですね。うん。で、それで自分たちが解決できる手段が何かないかと。いうところ、これをまあ探していくと、ビジネスのヒントっていうのはすごく出てくるかなと。うん。前、見た会社だと、ね、なんか、まあ、これ東京ですけど、まあ、職場でお昼にね、なかなかご飯を買いに行くのができないんで、会社の中に、なんだ、置き菓子じゃないんですけど、おかずを置いておくみたいなサービスですね。うん。で、そこから自由に取って、なんかレンジでチンできるおかずですね。が、会社に置かれてて、で、それを、まあ、自由に取ってお金入れてみたいな。うん。お菓子とかだと、オフィスグリコみたいなのがありますよね。うん。お金入れたら、そこで買えるみたいな。だそうすると、なんかわざわざ下のコンビニに行く必要がないみたいな。あったりするんで、まあ、そういう、人が困ってることを解決してあげるとビジネスになるっていう可 可能性が非常に高いので、それを探していくっていう感じですかね。
なんかその印象として、なんかすごくリサーチしたりとか、自分がいろんなことを体験したりとか、困りごとを見てようとしてると、はい、まあ、頭がすごく忙しく働いて、まあ、それでなんか、たくさんいろんなことを思いつきそうな感じがするんですけれども、はい、そのアイディアって出てくれば、たくさん出てくれば出てくるほど良かったりするものなんでしょうか？
そうですね。アイディアはまず量が勝負なので、なんかいきなりなんかすごい画期的な、すごい儲かるアイディアが出てくるってことはほぼないので、ほぼないですね。で、ここは訓練もあるので、こういう、あ、こうやったら面白いな、こうやったら人に喜ばれそうだな、こうやったら儲かりそうだなとかっていうアイディアを、なんか出す癖っていうのをつけた方がいいです。うん。で、ここで、たくさん出す中で、本当に100個に1個が当たりそうなビジネスモデルになる可能性があるんで。なんで、アイディアまずは、質よりも量ですね。で、量を出してることで、質が高まってくるので、うん。まずはいろんな、こうね、だからもう本当バカみたいなアイディアもいいわけですよ、なんか。ね、これなんか売ったら面白そうだなとか、なんかそんなんで構わないので、まあそういうのをいっぱいアイディアを出していくっていうのがすごく大事ですね。はい。
例えばなんですけども、こう、ビジネスとして成り立ちやすいアイディアの特徴みたいなものってなんかあったりするんですか？
そうですね。ビジネスの成り立ちやすいアイディアの特徴としては、お客さんが、そのお客さん悩み事困り事探すんですが、お金払ってでも解決したいと思ってるかどうかですね。で、悩みっていっぱいあるんですけど、人によっては、その悩みは別にお金払うことではないなって悩みもあるわけです。だから、この悩みはお金払ってでも解決したいなっていう悩みであれば、それはビジネスになりやすいので、お客さんがどこにお金を、まあ既存のものでもどこにお金払ってるのかを見ていくっていうのはすごく大事ですね。で、一昔前だと、多分まあこれちょっと例があれかもしれないんですが、例えばね、ソーシャルゲームですね。スマホゲームとかって、アイテムを買うのにお金みんな払うじゃないですか。うん。でもあれって多分一昔前までそんなゲームの中のアイテムにお金払うのかっていうのが多分分かってなかったと思うんですけど、多分どこかの会社が試しにやってみたら、あれお金払う人が一部いるな、というふうに分かって、で、それがまあ大きな収益モデルになってるっていう感じですよね。だからお金払ってでもキャラクターを強くしたいみたいな。うん、そういうニーズがないかというところを探していくと、ビジネスチャンス広がるんじゃないかなというところですね。
ちょっと考え方とかアイデアを出すときに、
はい。
フレームワークみたいなものとかってあったりするんでしょうか？
そうですね。ビジネス考えるときに、僕らよく使ってるのは、誰に何を言う ASP っていう、まあ、コアコンセプトですね。はい。では、これは、誰向けなのか。で、どんな価値提供をするのか。そして USP というのが、まあ、ユニークセリングプロポジションといいますが、まあ、他と何が違うのかと。独自性は何かというところですね。はい。誰に提供するのか、何を売るのか、で、独自性は何か。で、この3つのポイントでビジネスモデルを考えていくと、非常にシンプルにビジネスモデルっていうのは構築できていくので、まあ、この3つのフレームワークは、私も今もよく使ってますし、非常に効果が高いので、ぜひ使ってほしいなと思いますね。
今回の内容はですね、以上になります。起業したいけれども、アイデアが出ないというふうにこう悩んでらっしゃる方には、すごくお役に立つ内容だったのかなというふうに思います。この番組では、あなたの企業のお役に立てるよう、ご意見や質問を募集しております。インターネットで VC 財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時には、お問い合わせ内容の欄に、ラジオ企業塾についてとお記載ください。次回もあなたの企業の成功のお役に立つ内容でお届けいたします。では、坂本先生、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
今回の番組はいかがでしたでしょうか？あなたの企業へのヒントがありましたら幸いです。なお、坂本紀彦への質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は、世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。